皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。8月ね、中旬の非常にひどい雨がね、日本中で降っていまして、もうなんか日本の夏じゃなくてですね、雨季っていう感じになってきていますのでね、気候変動の影響もあるのかなというふうに思いますが、今日もいろいろと温暖化問題について情報を提供していきたいと思いますので、よろしくお願いします。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。最初のニュースですけれども、ドイツ気候危機、ドイツでデモ、政治家や企業に行動を迫るということなんですね。気候危機打開に向け行動する若者の団体、未来のための金曜日、FFF ですね、フライデーズフォーフューチャー。フランクフルトで銀行による化石燃料への投融資が気候危機を悪化させているということを訴えて、政治家や企業が気候保護に向けた対策を、取るよう求めるデモ行進をしたということで、ドイツ各地から1万5000人参加をしたということなんですね。まあね、日本でもこれぐらいの人が集まるってなかなかないんですけどもね、やはりヨーロッパ、ドイツなんかでは、すぐに、ね、集まってしまうという形かと思います。で、まあ、いろいろね、気候正義を実現しようとかいうことで訴えたということなんですけども、これはIPCC のね、第6次評価報告書、ね、公表されてからということだというふうに、言われているんですけども、まあ、中部の都市から、駆けつけた、17歳の人はですね、科学的根拠が突きつけられた今、世界の政治家や企業の責任者も言い逃れができないということでお話をされたということ、それから、南西部から、参加した16歳の方がですね、IPCC のニュースを見て怖くなったということなんですね。この目をそらしたくないこともある、でもここで勇気を、目をそらしたくなることもある、ね、でもここで勇気を出して行動するかどうかが私と次の世代の未来を決めると思うというふうにお話を、されたということなんで、まあ、ドイツでも若者たちがですね、気候変動対策を、ね、訴えているということで、あります。まあ、これも、ね、世界中でこういうふうなことが起こる中で日本でも、まあ、進んでいくのかなというふうに思います。そういう中でですね、日本で、企業、ね、脱炭素宣言が増えているということで、温室効果ガス排出量を実質ゼロにする、脱炭素を目指すと宣言する企業が、増え続けているということなんですね。これは経済産業省の集計によるんですけれども、7月末では124社となって、2020年末時点から 1.7 倍増加していた、しているということなんですね。これは先行して宣言している企業もですね、その達成時期の前倒し、あるいは再生可能エネルギー導入拡大というような目標の強化も、出てきてですね、国内企業の脱炭素へのギアは上がってきているということなんですね。で、これは経済産業省がですね、いわゆるサイエンスベースドターゲットかいうようなね、ところから集計をされているということで、まだ漏れているところもあるんじゃないかということで、実際にはもう少し多いのかもしれません。で、この124社業種別に見ると、電力が11社、ガス石油が8社ということなんですね。で、食品関係ではビール大手4社、金融でメガバンク3グループっていうのも、揃って宣言しているということなんで、まあ2050年脱炭素はね、本当にこう、電力とか、ね、ガス石油という、まあ実際には、まあ、大きな、ね、CO2 排出量で、エネルギー使用のすごい多いところが、宣言はしているということなので、まあ、いかに達成するか、あるいは前倒しするかということが、まあ、問われているのかなということで、まあ日本の企業でもそれは当たり前になってきているのかなというふうに、言えるかと思います。 で、まあ、2050年じゃなくてね、30年目標をね、設定するとか、目標強化が相次いでいるということで、まあ、大手のね、まあ、小売りの業者は、有名なところがあるんですけれども、40年をめどに CO2 ゼロということで、以前発表した50年ゼロを前倒しにするということであったりですね、いわゆる、コンピューターとかそういうところをやってたり、コピー機なんかを、ね、販売しているようなところも非常に、まあ、強化をしていてですね、そういうことところも目立ってきているのかなというふうに、あります。で、今後は2050年よりも前の、中間目標あるいは再エネ調達など、具体策が新しい評価軸になってくるということなんで、まあ、2050年宣言は、当たり前になってくるんだろうなというふうに、この記事でも書かれています。で、そういう中でですね、まあ、宣言124社というふうにあったんですけども、いわゆる国際的なイニシアティブRE100 ですね、何年までに、電気はすべて自然エネルギーにということを宣言している、まあ、グローバル企業の、ね、集まりなんですけれども、それが日本企業の参加は59社になったというようなことがあります。まあ、これも、ね、かなり増えてきているんですけども、そういう中で、海外のグローバルな企業はもう達成していたりですね、いろんなこう社会を変える、動きにつながっているということで、 RE100 のリーダーシップアワード2021、ね、まあ、率先的な、企業の今年の、まあ、候補者、表彰される候補者が出揃う、12社、ね、出揃ったということなんですけれども、これはカテゴリーでですね、まあ、いわゆるチェンジメーカー、ね、社会を変えていく、あるいはマーケットトレイルブレイザーというね、マーケットの先駆者、あるいはキーコラボレーター、ね、鍵となる、ところ、それからエンタープライズリーダー、ね、リーダーとなるところ、この4つの部門でね、候補者が上がっていて、9月の22日にこのね、優秀賞が発表されるというようなことになるので、ですが、まあ、日本の関連の企業もここには入っているんですけど、ね、日本の企業そのものが入っているわけではないのかなというふうに思います。で、もう一つはね、京都のお話なんですけれども、これはまあ私が、お伝えするよりももう皆さん知ってるかとも思うんですが、ゴミゼロを目指すスーパーが、開店、日本初京都にっていうことなんですね。容器包装とゴミと食品ロスをなくすことを目指すスーパーマーケットが、京都本店ね、上京区に、ね、オープンしたということをするですかね、全部で600から700種類の商品を扱って量り売りが中心ということで、店によればこうしたスーパーマーケットは日本初ということなんですね。まあね、スーパーというと、まあ、ちょっと、ね、いろいろ品揃えがあってなかなか、量り売りもないし、まあ、野菜とかは、ね、そういうものパックされたり袋詰めされたりするんですけども、まあ、とはいえ以前の、ね、八百屋さんとかいろんなお店も、ね、実は、まあ、量り売りであったり、まあ、もう包装も、ね、なくて、買い物かごを持っていてそれに入れるっていうのが当たり前だった時期もあったので、まあ、日本初というふうに、ね、スーパーでは言えるのかもしれませんけども、今でもどうなんですかね、地域の八百屋さんとかでそういう売り方をしているところも、あるんじゃないかなとも思いますし、まあ、ヨーロッパとかでは、ね、こういうスーパーでも、包装なし、あるいは、ね、量り売りというのも当たり前のところかなというふうに思いますが、まあ、とはいえ、ね、京都にこういうお店ができたということはいい傾向かもしれませんね。ゆくゆくは、ね、スーパーでもこれがスタンダード標準になっていけばいいのかなというふうに思います。で、まあね、菓子類、ナッツ、小麦粉、パスタ、醤油、蜂蜜など、ね、そういう買う分だけですね、お客さんが持参した容器に、ね、まあ、入れていくということなんで、それをやっぱりこの、ね、どうやって測るかみたいなところもね、結構、こう工夫がされていまして、それ専門のですね、重さを測るときに、容器の重さもちゃんと測って中身だけの重さが、ね、分かるようにするというようなことも、まあ 機械で開発されているということで、まあ、新しい、ね、取り組みではあるのかもしれません。まあ、そういう中でですね、少し今日は、書籍の最後に報告をしていきたいと思い、紹介をしていきたいと思います。書籍名がですね、13歳からのレイチェル・カーソンということで、まあ、レイチェル・カーソンについてはね、沈黙の春とかね、すごくまあ有名な方なんですけども、その日本レイチェル・カーソン日本協会がね、まあ、編集をされてて、上藤恵子さんが監修をされているということなんですけども、これ気候ネットワークの理事のね、原剛さんなんかも、書かれていて、レイチェル・カーソンのね、本そのものは結構ね、難読のものもあるんです。これは、13歳からということなんで、非常にまあ分かりやすく、ね、書かれていて、若き日のレイチェル・カーソン、あるいはカーソンの活躍とかね、そういう、こう、レイチェル・カーソンの、まあ、若い時からの、まあ、歴史みたいなのも書かれていたり、沈黙の春が訴えたこと、センス・オブ・ワンダーに託した思い、文学者としての魅力、あるいは科学者の眼差し、そして未来のためにできることみたいな7章でね、書かれていてですね、非常に、まあ、読みやすい中身かなというふうに思って、今日も、紹介をさせていただいているんですけれども、これ鴨川出版から、ね、出されていまして、値段も、ね、そんなに高くなくて、1600円プラス税というような、お手頃な値段になっていますので、ぜひ手に取って、読んでもらえたらなというふうに思います。で、このレイチェル・カーソン日本協会はね、かなり前、1988年に、設立されて、レイチェル・カーソンの生涯と思想をね、講演会や自然観察会、読者会などを通じて、社会に発信をしてきたということで、今もですね、関西、関東、北海道、東海地域に根ざした活動が、進められているということなので、これなんかもね、やはりレイチェル・カーソンが、まあ、残した功績っていうのは非常に、大きいんじゃないかなというふうに思いますし、それに、支える、ね、人たちが著者になってですね、書かれていて、非常に、まあ、参考になる、ところかなというふうに思いますし、最近のね、大きな動きとしては、グレタさんの、こととかも紹介をされていますので、まあ、レイチェル・カーソンの以前の、まあ成果をうまくね、未来にどうつなげていくかというようなことも、考える上で参考になるのかなというふうに思って紹介をさせていただきました。というようなことでね、今日の京都発温暖化防止は終わらせていただきたいと思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。